皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月18日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はアナログデジタル2本立ての強さというお話であります。アメリカ大統領選挙もですね、あれはやっぱトランプの勝ちなんじゃないですか。バイデン一派はですね、随分不正をやって、しかし今回は、みんな割れてますからね、軍でも CIA でも、やっぱりその悪党を追い出せっていう人たちが上手を握って、で、追い出しがこれで、成功に今向かって動いているように見えますけどもね。しかしいずれにしましても、なんか一つのこの時代がもう変わっていくっていうことの象徴が私現れているように思うんですね。あの選挙を見てると、例えばそのバイデン側はですね、選挙やるのに主要メディアしか使ってないわけですよね。主要メディアってのは利権屋の仲間ですよね。利権屋の仲間で、それを世界中統制したと。つまり主に20世紀ですよね。20世紀までの権力手段がマスメディアでありますから、これを統制して同じ利権屋同士で、統制し合ってですね、でそのこれを道具と使って大統領になろうとしたと。で、一方トランプの方はこの主要メディアがまさにフェイクメディアで敵なわけですよと。これを使えないわけですね。そうするとトランプの場合は2つあったわけですよね。そのアナログデジタルですよね。だからその集会を開くっていうことと、あとツイッターなんかを中心としたインターネットを使うってことですよね。だからデジタルですよね。で、やっぱりその21世紀型というのはアナログデジタル2本立て、やっぱそれをちゃんとやってたのがトランプじゃないかなと思うんですよね。だからバイデン側っていうのは、アナログもデジタルもなく、両方ですね、両方というか未分化の状態ですよね。新聞とかテレビとですね、というのはどんな仕組みになってるかっていうと、あれは編成っていう重要な仕事があるんですよ。そのテレビだったらですね、その何時にどんなニュースを流すか、同じニュースでも1番目のニュース、2番目のニュース、それをどういうニュースを入れるか、新聞だったら1面に何を持ってくる、その下に何を持ってくる、そのニュースの順番と大きさを決めるっていうのが実はあのメディアの本当の権力なんですね。テレビでもそうだし、それからその新聞でもそうです。一つ一つの記事の内容もそれはなんかね、いろいろありますけども、一番重要なところはそのどこにどのニュースを入れるかなんですよ。どこにどの番組を入れるか、どの記事をどこに入れるかが実は本当のメディアの権力で、これをだから権力基盤としてやってるのが主要メディアで、で、それがですね、利権化してるんですね。これをバイデンは使っていたと。しかしどうでしょうかね。やっぱりこの主要メディアってですね、全部一律にですね、規制するともう典型的なクーデターってことはバレちゃうわけですね。昔からその、例えば中国でクーデターを起こす、ソビエトでクーデターを起こるって言ったら必ず最初にですね、放送局を抑えますよね。新聞社を抑えますよね。日本だって例えば226事件の時に NHK を抑えられたでしょ。必ずだから昔はクーデターっていうと、この主要メディアを抑えたんですよ。やっぱその古い常識だよね。自分たちはそれが当たり前だと思ってってんだろうけども、その主要メディアを全部抑えちゃうっていうのは、典型的にクーデターの時に昔からみんながやる方法でしょ。それを今やってるわけ、堂々とね。それはバレちゃうよね、あんたら何やってんのかなと。そのこと自体でこう、お里が知れちゃう話だよね、これね。主要メディア全部統制するって。やっぱその、これからの時代はもうそういうのが終わってですね、インターネットとか、それからあのアナログで会うっていうのは、この言ってみればその編集ができないわけでしょ。例えば会うんだって自分でですね、実際に行くわけですから、それ全部見るだけの話ですよね。別に作為的に編集されたものじゃないですよね。現場に行って見るわけだからね。だからデジタルだから好きなものを見ればいいわけで、誰かが編集してても意味ないですよね。なんかツイッターがですね、こう蓋をかぶせたと、客中入れたって、なんか漫画みたいな話だよね、あれね。漫画みたいな話で、あんなことでもやって、私はバイデンに協力してますと、私はバイデン一派ですと、 入れ墨がどっちの入れ墨なのかって、ね、はっきりさせてるというだけのことですよね。漫画みたいな話でほとんど意味ないじゃないですか。だからああいうのを見てるとですね、まあやっぱり時代は前に進むなと、古いものやってる人たちってのはやっぱり利権屋は前に進めないんだなとしみじみ思うんですが、まあしかしその本当のですねやっぱポイントというのはですね、アナログデジタル2本立ての本当の凄さってやつですよね。今世の中ですね、オンライン勤務とかどんどん増えましたよね。それから遠隔地からですね、行楽地から仕事をするワーケーションみたいな話も出てきたと。したがってその、まあ、特にこれでまたコロナもひどくなってきたから、まあ、またオンラインの仕事増えてくると思いますけども、やはり仕事の最初は会わなきゃダメだよね。トランプの集会なんか見ててもいつも思うんですけども、みんな会いに行くんだよね。あれコロナは非常に大変だと思うんですけども、みんなゾロゾロね、トランプに会いに来るんですよ。でトランプあちこち全米をこの集会で行くでしょ。あれみんなゾロゾロ出てきて会いに来るんですね。やっぱり最初は会わないと始まらないっていうところがあるんですよね。このデジタルはさっきも言ったようにこうつまみ食いして情報を取りますから、ですからそのインパクトっていうのはまあリアルに比べれば随分低いんですよね。でその人が何者かっていう話も、まあ例えばそのネットでですね次々いろんな情報を見てたらワンオブゼンですから、あんまりピンとこないかもしれませんね。しかし会うとあれだいぶ違いますよね。例えば会社の営業をするとかね、取引先となんか話進めるって時にはやっぱそのネットでやってたらですね、うん今日は決まらないからじゃあまた今度にしましょうかで終わっちゃうわけだよね。ねえ、だから踏み込んだ話なかなかならなくて、まあ、今日は決まらないからまた今度しましょうで終わっちゃうと。しかし会うとちょっと違いますよね。やっぱ会うとどんな人かってよくわかるじゃないですか。そうするとこれはいけると思ったり、いやこれはいかんと思ったり、双方それぞれ思えるじゃないですか。私はやっぱですね、こう会うっていうことがまず一番初めに必要なんだと思うんですね。まあコロナですから非常にこう大変な状況ではあるんですけども、まあ何か新しいことを本格的に始めようと思ったら会わなきゃダメだよね。私昔から知って行って見て会ってって言ってますよね。あれなんですよ、知って行ってどこに誰がいるかってことを知って、で行ってでそこにあるものを見て、その人を見て話をしてみると、知って行って見て会ってみると、そこまで行くと一応アナログの世界はクリアですよ。アナログの世界クリアで、もうだから2回目以降はね、まあ、特にコロナなんてもありますからね、デジタルでも十分だと。だから最初に知って行って見て会って気心が大体通じるぐらいまで、どういう人なのかが人柄が分かるぐらいまで交流をしとくとですね、あとはデジタルでもまあ事務的なこととかね、細かいことは十分用事が足りるんじゃないんでしょうか。だからやっぱこれから先はですね、いくらそのデジタルの時代と言いましてもね、やっぱ最初は会わなきゃダメだよね。知って行って見て会ってをちゃんとやらないと、実はそのデジタルだけでやってると中途半端なまま終わるんじゃないかと思うんですよ。どこにも踏み出せない、ね、ネットの特に文字情報とか映像情報だけだとですね、なんか自分の魂を揺さぶるものってのはなかなか出てこないんだよね。あるいはなんか一歩勇気が出てくる話がなかなかつかめないと思うんですよ、ネットの情報だけだと。あるいは大いに誤解しちゃうこともありますよね。やっぱりそういうことを考えると、まあコロナの真っ最中はなかなか厳しいですけども、まあ本当に知って行って見て会ってをやって、それでアナログを組み立てて、それからこのデジタルですよね。デジタルを熱心にこうやっていくと、2本立てでいかないと私は非常に難しいと思いますね。でも2本立てでやるってことは非常に逆に言うと重要なことでありましてね、うん、デジタルのうまくいく話って多いんですよね。もうなんか会うとですね、いろんな話がよもやま話が出てきちゃってね、なんか全然話進まないと。むしろ論理的に話進めるためにはデジタルでやった方がいいことってたくさんあるじゃないですか。あと出張なんかもそうですよね、うん、まあ顔合わせの出張だったらまあ5回に1遍ぐらいは行くとね、懇親深める出張なら。でも5回のうち4回はデジタルで用が足りちゃうと、そういうことよくあるでしょう。その方が絶対その生産性上がりますよね、だからやっぱりね、私両方大事だなと。政治も同じだと思うんですよ。今の政治はね、例えば自民党与党の話考えるとですね、もう自民党なんてのは完全にマスメディアを使う政治だから、バイデン型ですよね。 マスメディアを統制する政治で、だからその安倍内閣も菅内閣もね、マスメディアで何を報道するか逐一チェックしていちいち文句言うと。だからマスメディアの世界でなんかその市民に訴えようとしてると。これがその、まあ、言ってみるとアナログの世界、アナログデジタル未分化の20世紀のメディアの世界だよね。で一方その新しい選挙というのはデジタルアナログ2本立てですね。これは自民党もですねデジタル派を持ってるんですよ。変なネトウヨを抱えてですね、ネトウヨを抱えてなんかああじゃねえこうじゃねえってイチャモンつけてみたりですね、ありもしないことをこうなんか並べ立ってみましたりね、まあそれやってんですよ。でネットでなんかその選挙の時に人々をね誘惑するようなことも前からやってるんです。あれも専門部隊いますよね。あまりなんかずっとそれやってるでしょ。あまりはあれなんかそういうネットのですね、ネット操作の自民党のあれ責任者だった人でしょ。だから あれ強いんで、あれ戦争屋だからね、アメリカ仕込みの戦争屋の技なんじゃないのあれ。まあ詳しく知りませんがね、あれも神奈川県だからね、ろくなやつじゃないんだよ。ほんとね、神奈川県だからろくなもんじゃないですよ。神奈川県警のね警察官友の会の会長がね、藤木幸夫さんですからね、神奈川県警ってどんなとこか分かるでしょ。まあそれが神奈川ですからね、まあもうね語るに落ちる話なんだけども、まあそれはちょっと置いといてですね、まあそういうデジタルものでやりますがね、結局やっぱり最後はね会ってみりゃ分かんないよどんなやつか。会ってみりゃ分かるわけよ。変なやつは変なやつなんですよ。いくら会ったって変なやつは変なやつなわけね。だから結局そのデジタルでいくらごまかしたって、ちゃんと会ってみた時にまともなやつでなかったら相手にされないわけでありますよね。だからやっぱりなんかこう、例えばね最近その地方の選挙でね、地方の選挙で結構活躍する選挙でなんかいきなり当選するあの政治家結構出てきたじゃないですか。あの実力を持ったね若手の政治家だよね。やっぱりあれの人たち見てるとアナログデジタルを駆使してますよね。ほんの数人でもみんなが集まるところには必ず行くと。必ず行ってその顔を見てもらう、生身の人間を見てもらう。だからむしろですね、政治家の候補の方からね、政治家あるいは政治家になりたい候補の方から有権者を知って、で行って見て会うと。政治家の方から、政治家候補者の方から有権者を知って行って見て会うってことを熱心にやって、でまあそれでね何者か知ってもらったら、あとは今度はネットで逐一情報発信すると。例えば市民との情報のやり取りもそうですね、さまざまな苦情とかですね、お褒めのお言葉とかですね、ああいうのはその、ネットを駆使すると、ね、だからそうやって、まあ、細かくですねみんなに会って、それからネットを駆使すると、あれがなんか一つのパターンなんじゃないですか。だからそのどっちか一方だとなかなか難しいんですよ。こうひたすらこう会ってですね握手するだけだとね、全然会えないと言いますよね。だってこうなんか利権屋の政治家ってのはですね、政策なんかないわけですよ。全部利権につながってますからね。利権の分配をするために政治家になるんだから、一般市民に会ったって会ったって何の話もないわけでありますね。そうするとなんか利権屋の団体だけ行くわけですよ。なんとか業協会とかですね、なんとか組合とかですね、そういうその利権屋の団体だけをぐるぐる回るのが昔の政治家の選挙ですよね。で一方そのそういうところにね来ない人っていうのは、なんか普通の有権者のところには誰も来ないわけ、名前も知らないわけですね。でネットなんか見たって何の情報も出てないと。だから全然知らないわけですよ。で投票行かないですよね。で しかしその組織票といって金もらえる人だけは投票行くから、まあ、しらけた人がほとんどの中で金もらえる人だけ投票に行くんで、その人が勝つということになっちゃってるわけですよ。実に情けない話ですよね。でもなんかその特にこのコロナで思うんですけども、このコロナでいよいよ財政はですね逼迫が限界に近づいてんじゃないかと思うんですよ。金のない自治体なんか本当に来年度以降ですね、どうやって自治体の運営するか重大な危機に私は差し掛かってんじゃないかと思うんですよね。やっぱりって言いますか、案の定と言いますか、まあこのコロナの2回目と言いますかね、これ3回目の流行ですよね。2回目ちっちゃいのがあったでしょ。だから3回目の流行なんですよ。で、まあ2回目の冬と言うべきでしょう。2回目の冬のものすごい流行があってね。で、今回その、イタリアでも去年の9月からコロナが見つかったって出てましたよね。 あれ、実は武漢からですね、アメリカとニューヨークの方とか北イタリアには出稼ぎがたくさん行くんですよ。革職人とかですね、ああいうそのクラフトものってね、中国の職人は結構行くんですよ。だから中国の方は中国の方で、やはり去年の9月ぐらいから、感染出てたっていう報告がいくつか出てますよね。やっぱそうすると、その中国人の出稼ぎ者を通じてですね、イタリアやアメリカにも行ったと。でやっぱりその深く先行する形で感染が広がっていて、ただの風邪だとみんな思っていたらですね、とんでもないことになってきちゃって、1月になって、まあバタバタみんな死に始めたと。その理由は医療崩壊ですよね。コロナは重症化、重篤化した時に医者にかかれないと死ぬ可能性が高くて、その可能性があって上がってきて、でしかもそれで医者にかかれないってことは家にいますから、家庭内感染広げちゃって、ロックダウンをしても感染の増加は止まらないという恐ろしいことを起こすんですよね。でだからそれもですね、まあやっぱりその武漢から出稼ぎを通じてですね、イタリア、アメリカに広がったんだなと、こう見てると分かるじゃないですか。でそうなってくるとですね、結局その、まあ、情報一つ取ってみてもですね、まあいろんなところから複合的に見ないとダメですよね。いろんな情報を組み合わせていかないとですね、真相ってなかなか分かんないじゃないですか。やっぱそういうのというのは、なんて言いますかね、自分でアナログの経験しないと分からない部分も結構あるんですよ。デジタルってのは言ってみれば、こう何かを描写してる世界ですからね。何かをその第三者の目って言います、外側から描写してることが多いじゃないですか。でもちろん本人の体験談といってもごくごく一部ですよね。で会ってみるとですね、いや実は本当の話はこうでねと、ああでねと、あそういうことなんだと分かることすごく多いですよね。私はやっぱりね、これからそういうのすごく大事じゃないかと思うんですよ。ものすごく重要じゃないかと思うんですよ。ですから政治一つとってもですね、まあネット上で見てるとね、まあどういうことかという話も多いこと思いますが、実際話聞いてみると、その事情を聞くとなるほどねっていうことも結構多いんですよ。あれ経営もそうだけども、政治も結構多いんですよ。なるほど、そういうことでこうなってんですかと、さてさて困ったなと、どうしましょうかねと、いうようなことって結構多くてですね、まあそういうふうに考えるとですね、まあこれからっていうのはやっぱりアナログデジタル2本立てってのはすごく重要ですよね。私はですね、まあこれで就職もなかなかないという時代になったらですね、そういう人は営業をやるといいと思うんだよね。インチキのものの営業はダメですよ。でもね、私営業がいいと思うんだよ。なぜかっていうとですね、ネットの時代の育った人はね、自分の都合しか分からなくなっちゃってんだよ。自分の論理や自分の都合しか分からなくなってることって結構多いんですよ。しかし営業っていうのはね、物を売るでしょ。相手の都合だとか、相手の事情だとか、相手のロジックを理解して、その相手のロジックや事情のにとってなんかお役に立つものをおすすめする、これが営業でしょ。だから営業は必ず相手のロジックが分からなきゃダメなんだよね。これってなんか最近デジタル優勢になっちゃって、すごくなんか欠落してんだと思うんです。特に若い人見ててそんな感じがするんだな。そういう人が増えたと思うんですよ。なんかですね、知らず知らずのうちに自分のロジックだけで全て考えるようになっちゃって、相手のお話を聞いた時に相手がわからないと。私ネットラジオでよく対談しますよね。私あれすごく好きなんですよ。いろんな方がいろんな常識持ってるんじゃないですか。いろんな体験といろんな考え方を、あれ聞くの私実は好きなんですよ。だから私自身がね、非常に興味深いから、いろいろ私に聞くでしょ。そうするとね、対談に出てくださった方もですね、ああ自分の言いたいことが全部言えたわとか言ってね、結構喜んでくれるんですよね。私実はあれ好きなんです。まあ昔から言いたいことを言う人間でありますがね、この相手がどんな常識を持ってて、何を考えてて、何を大事にしてるかってことをすごく興味あるんですよね。私なんかね、どうせなんかね、ろくな仕事もないって言われる時代かもしれませんけども、なんかここで一つ身につけるんならね、私営業だと思うな。どんなものでもね、その必要なものを必要な人に届けたらね、売れるはずなんだよね。やっぱりなんかそういう訓練しておくと、デジタルの中で偏っちゃったものがですね、私は結構是正されていくんじゃないかなと思うんですよ。なんか営業の基本は人に会うってことだからね。まあコロナの最中はなかなか大変ですがね、コロナが終わればね、どんどん会いに行けばいいんで、そもそも会ってくれるかどうかですよ。会ってくれるかどうかがポイントでね、それこそ営業の方からね、これはっていう人に知っていって、 で会って話してもらって初めて仕事できるわけでしょう。だから相手の土俵に入っていかなきゃダメでしょう。私重要なやっぱり能力をそこで身につけることになると思うんですね。まあだからそういうことが若いうちにやっといてできるようになりますとね、一生それ役に立ちますよ。一生役に立ちますから、私はその辺をぜひねやってみて、だからこのデジタル偏重でね、やっぱりこの論理が偏っちゃったところはね、アナログで直すと営業がいいんじゃないかなと実は私今思ってるんですね。そんなこともありまして、このコロナ後に向けてですね、これからみんなで頑張らなきゃいけないという状況ではないかなと思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、アナログデジタル2本立ての強さということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。